ティ戦闘態勢 .com。 どうした香港はどうでした
香港どうでした
香港は2人で仲良く行ったらしい。
俺は本当初めてだったんだけど、寒かったんだよね。
そう、寒かった。
たまたま
寒かったんですよ。
あれ、向こうであったの？
いや、実はね、会えなかった。まあ、工藤君は仕事で、俺はただね、遊びなんですけど、
あんなに寒いと思わなかった
ですね。で、ちょっと59年ぶりの、ね、
雪は降った。みぞれが、俺帰った次の日ぐらい降った、
うん。そうそうそう、うん。
香港で雪降らないの？
降らないね。
降らないでしょ。うん、台湾より下だからね。
ただ、
あ、台湾より下なんだ。
ただ台湾は雪降ったんじゃないですか、ね、あの時。あの辺結構、
あ、降った
っすね。沖縄とかさ、九州でも雪降ってたでしょ、うん、あの
奄美大島、
うん、あ、そう
じゃあでも、香港であれは何をしたの？
香港で映画？
映画を見たの？
映画とあとね、グルメとか
ショッピングね、
台湾じゃなくて香港なのは どんな違いがある？
違いは分かんないけど。
やっぱジャッキーがいるかいないか。
そうだ、あとミスター、ミスターブーがいる。
ミスターブーがいるかいないか。台湾でミスターブーいないでしょ。
いないから。
まあまあ、
テンテンテンっていうのはそうじゃないじゃん。まあ、そうそう、
台湾は放射線ぐらいしかいないから。
そう。放射線みたいな。非常上司しかいない。
そういう人しかいないもんね。そうですね。
台湾の映画事情ってどうなんだろうね。香港はすごい活気がある感じするじゃん、昔から。
台湾もでも同じじゃないの。
こっちに入ってきてないだけで、
そう、う
ん、台湾ノワールなんてあんのかね。
でもなんとなく、こう、おとなしめな、なんかこう、人間ドラマみたいなのがイメージがあるよね。
現実性、
台湾映画、ね、う
ん。台湾独自のドラマって、だって非常上司とかあの辺しか、うん、俺も見たことないもんな。ね、うん、
まあ、多分これ台湾、ちゃんとしてるからじゃないの、ほら。脚本盗まれてさ、最近にでも今はないけどね、さすがに香港もね。
脚本盗まれて本当にあったのかね。
あったね。まあ、ほら、死亡遊戯がね、あれがね、新死亡遊戯が先にできちゃって、後から死亡遊戯公開みたいなのがあったりしたからね。
盗もうの脚本だろうかねっていう気がするけど、ブルース・リーがいなきゃね。
そうなんだよね。
どうですか、清原太陽。
清原ってね、
しゃぶ中研究家の近藤君。
そうだね。やっと来たかって感じじゃんね。
本ちゃん的にはどうなの？
俺的には、
しゃぶ中の本ちゃん的には。
的にはね、やっぱね、立ち直るの多分難しそうだなと思って。
適当に言ってる。打ったこともないくせにさ、適当に言ってるよ。
最近、池袋の
水タバコ。
水タバコ&ケンドラッグを。
危険ドラッグは売ってませんから。
脱法ハーブ。
脱法ハーブ。ちゃんと正々堂々してるんですよね。ちゃんと
してるの。
水タバコちょっと最近行ってないですね。ちょっとご無沙汰しちゃってるんだけど。
週刊誌の記事読むとさ、清原と中渕が、ホテルで覚醒剤やってラリってだったら既定事実として書いてるわけですよ。
もう皆さん知ってるでしょみたいな。
みんな知ってるよねみたいな書き方。でもいいのかこれ書いてる。
そんなこと、そんな書き方してんの？
そんな書き方なのよ。もう証拠はこっちに握ってますよ的な書き方なのね。ラリってる写真がこっちにあるんでみたいな週刊新潮書いてるんだけど、俺不思議なのはさ、ラリるのはいいけど、長渕剛とラリって楽しいかっていう。だからお姉ちゃんとかとさ、二人でシャブ打ってるならいいよ、ホテルで。あんなのと二人でシャブ打って、ラリってて楽しいのかしらみたいな。不思議な関係だなと思ってさ。
確かにね。
捕まった時の長渕剛のコメントが冷たくてね。もう数年前から付き合いがありませんので。
一応絶縁しちゃってん
の。絶縁してますから関係ありませんみたいな。俺、あれ見ましたよ。近藤君が以前見て、分かんねえやって言ってた悪の法則。
悪の法則だっけ？
悪の法則。リドリー・スコットのさ。
ああ、はいはい。
分かんないよって言って、何が分かんねえんだと、女の。ただのサスペンスじゃねえかと思って見てたけど、全然分かんない。本当に分かんない。
ああ、そう。
見てみ。本当に。何が、何これ。
よく
分かんない。何が起きてんの？
ああ、そう。
びっくりするよ。一応人の言ってることは分かる、何が起きてるかは分かるけど、何が起きてるかさっぱり分かんない。もしテーマとしてあるなら、なんか女って嫌だよねっていうテーマだよね。なんか女って嫌みたいな、それだけ。
キャメロン・ディアスには何も起こんなくてよかったっていう、そんな感じ
で。キャメロン・ディアスはなんでああいうことしたのかも分かんない。分かんないし、 まあ、だから弁護士が美人の神様もらっていい暮らしさせてやろうと思ってちょっと、うん、あの違法なね、まあ、シャブビジネスに手を出してしまうわけですよ、うんうんうん、その結果大変なことにみたいなことなのは分かるんだけど、誰がそれを盗んでどういう絵を描いて、そしてなんでそれで怒っててどう関わってるのかさっぱり分からない、さっぱり分からない、あれは不思議な絵だ ね、
しかもリドリー・スコットじゃあ、
うん、どうしちゃったのかしら、あとうちの君おすすめあれ見ましたよ、
何
ターミネーター3、ターミネーターリジェネシス、
リジェネシス、ああ
最初よかったでしょ、
つまんねえなびっくりしちゃった俺、いやそんなことねえよみたいな、うちのはさ、いや大したことないんだよみたいな言うからさ、腐ってもターミネーターじゃねえかと思って見てたんですよ、お前求めすぎじゃないのと思ったらさ、すっごいつまんないな、
そうと同じでしょ、
うん、びっくりしちゃった、イビオホンすぐ溶けちゃうしさあらみたいな、あれじゃいくらでも続けられる
よ。いくらでもやれるよ。うんうん、
あんなこと、うんうん。
で結局分かった、
お
じいちゃんターミネーターを送ったのは誰だっていうの。
分かんない。
分かんないよね。分かんないよね。
なんかノリでしょ。なんかノリでしょ、あれは。
そうなんですね、やっぱりね。
あのクライマックスでさ、ヘリコプターの戦闘シーンとかと本当にへこむわ。うん、なんかもう、うん、なんかもう全部 CC なんでしょどうせみたいな。やめろよそういうことするの。体使おうよみたいな。全部最後塗り絵かよと思ってさ、いやなんじゃ、なんか見ました。
俺ねあれちょっと飛行機の中だったんだけど、ね、あれ見た、あの進撃の巨人1と1-2と。
俺もね、ちなみに、ね、見ました。
ちなみに俺全然進撃の巨人知らないです。何人も漫画、うんうんうん、ね、結構面白かったんだけど。
両方
面白かった。
あ、本当。
うんうんうん、
あれすごい評判あるよね。
ね、評判悪いよね。
俺もね、うん、それほどでもないと思って、うん、見てて。
う
ん
う
ん、
そう
結構気持ち悪いシーン満載で
ね結構いいよね。
面白いよね。
普通の巨人、普通の巨人にほら歯茎が出てる、出てない巨人、はい、普通の巨人とかも気持ち悪い。
これ漫画読んでたんだけど、あれ漫画とほぼ一緒だね。
あ、そうなんだ。
全くもう丸々。うん、アニメの方は全然違うぐらい。
あ、そうなんだ。なんか漫画のなんか設定を無視してみたいなさ。
いや、ほとんどね、同じだった漫画と。
あ、そう。
話はね、若干違うんだけど。でもまあ、全然。
飛行機だからグロテスクなシーン切られてたりする、そういうこと
ない。全く関係ない。最近ないのかね。前は あったりしたけどね。
日本人だけじゃないからね、客は。
うん、
あ
んま
り関係ないんじゃない、そういう。
そっか、あの、多分日本のアナとかだともしかしたら切られてるかもしれない。う
んうん、俺、この間、ついに会いましたよ。
うんうん、
元歌舞伎町ホストっていう人と、
うんうん、
ナンバーワンっていう人と、うん、いつかどっかで知り合いたいなと思ったんだけど、うんうん、今あの出版関係の仕事してる人だけど、
うんうん、
元歌舞伎町のホストっていう人と、うんうん、初めて会っていろいろ話聞いたけど、うん、どうなんですかと、俺ら、漫画とか映画とかで見てる、うんうん、あのおっかない面ってどうなんですかって言ったら、うんうん、基本本当にありますよと、
うん、
あの間近で見たこともあるし、うん、話聞いたこともあるし、
うんうん、
人を介してあの飲み屋に行ったらその、うん、人を紹介する仕事の人がいて、
うん、
あの この人つって、うん、あのもしあの誰か傷つけたい人がいるなら、
うん、
10万円と、
うんうん、
あのまあ、自国への渡航費だけで、
うん、
あのやってくれますからつって、うん、どこがいいですかっていう、うん、足がいいですか、手がいいですか、
うんうんうんうん、
命がいいですかって、全部10万円ですよつって、うん、え、命も10万円なんですか、うんうん、つったら、うんうん、考えてみてくださいと、うん、若い人が腕一本足一本なくなったまんまでね、
うんうん、
あの一生過ごしていくってなったら、うんうん、どっちが残酷かって、特に女性の場合だったら腕一本足一本なくなったら残酷でしょっていう言われて、うんうん、10万円なんだ、
うん、安いね、
安いんだよね、
うんう
ん、でそんな話が出るのは歌舞伎町だけで、
うんうん、
その人は地方だ、福岡とかさ、
うんうん、
あの六本木とか、うんまあ、いろんなところで民主商売やったけど、
うん、
そこまで言う話が出るのは歌舞伎町だけだって、あそこは何でもあります、
うん、
ちょうどね、白崎仁が引退したその半年後ぐらいに歌舞伎町のところでホストの仕事始めて、
うん
う
ん
う
んうん、
もう当時やっぱり相沢会長、あの、うん、iPhone っての相沢会長、うん、相沢学校の会長が通ると、
うんうんうん、
もう部下引き連れてて、うんうん、よそのお店のホストでも通りかかるとみんなで「お疲れ様です」って挨拶する、うんうん、それはもうすごい、
うんうん、
すごい世界でした、
うんうん、ちょっとこれ話したかもしれないけど、なんかあの京都にのなんかすごい治安の悪いところに勤めてるおまわりさんがいて、でそれが何かの関係でなんか東京にあのやっぱりあの警備配置しなくちゃいけないんですよ、それで出張みたいな感じで、うん、あの 来たら、例の歌舞伎町 の, あの交番のところに一応配属されて、ちょっとの間だけど配属されて、なんかそのお巡りさん曰く、自分が勤めてる京都のなんとかっていうところもかなり治安悪いけども、歌舞伎町の治安の悪さは尋常じゃないよって言ってたから、なんでよみんな普通に歩いてんだろうぐらい。
そうだね。
あのお巡りさんが言うぐらいだから。
そうだよね。ね普通に歩けるけど ね,
歩いてる
けどね裏ではそんなになんか悪いことが起きてんの
かね。
すごい変わったのさ、昔歌舞伎町の中でさ撮影って一切できなかったよ、うん、テレビカメラって絶対入れるって、うんうん、入るとしたらなんか3カ所ぐらい行かなきゃいけないんでね、うん、なんかそういう系の事務所に、うん、今本当にねこの6年でもまあ10年弱、うん、7、8年、うんうん、全く問題ない。
あそう
全然入れる。てかもう別に回してても何も言われることないし、
あそう
だいぶ変わったよ本当に。
やっぱり浄化作戦が効いてきた。
やっぱいろいろなんかあれなんじゃない、その一番でかい強いってとこがなくなって、もう今拮抗してるんじゃない、いろんな日本人も外人も多分それでこうみんなこう見合っちゃってるっていうか、どっかが仕切ってるって感じじゃないのかもしれないね。あと警察だろうね。
パクリ人生相談のコーナーやってまいりました。イエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイというわけでね。はい、毎週毎週ウェブからパクってきた相談に勝手に答えてしまおうというね、大人気コーナーです。じゃあこんちゃんがセレクトした相談、はい、今回も行ってみましょうかね。
はい。
はい、結婚が破談に、相談者ピャパパピャパ。プイミンさんですね。女性20代ということで、厳しいアドバイスはご遠慮くださいということで。はじめまして、私は、以前、私はの和がこのちっちゃい和っていうね、
私が、
私は、以前、結婚が破談になりました。理由は、相手の親が結婚式のことをいろいろ口出し、相手もマザコンで全部言うことを聞いて、挙句の果てに、あなたとは結婚させませんと言われ、破談になりました。私も結婚式の準備でいろいろ頑張ってたのに、相手の親の一言で私の親ももううんざりしていて、結婚やめました。でも私自身、立ち直りがびっくりするほど早く、1ヶ月後に新しい彼氏ができて、付き合い出してすぐから、彼氏が結婚の資金を貯めようって言ってくれたので、今付き合い出して1年経って結婚しようってなって、式場も決めて今準備しているのですが、なんか前のことが頭をよぎってたまに思い出すんです。彼氏は前の男と全然違うって思ってもやっぱりトラウマで、また亡くなったらどうしようと最近不安でしょうがなくて、自分に自信がなくなってきて、これはやっぱりしょうがないですよね、信じるしかないですよね、ということで、これは歯が歯が全部小さい輪になってるという、
ね、でそこをちょっとポイント頭に、は
い、あれさ何なのあれあの言葉の使い方
です
か、流行りなのかね、あれなんか読みづらいんだけどな、
なんだろう、かわいいと思ってんの
か、
の
あそういうことなの、
かわいいんじゃないの、
私は
ちょっと頭悪そうで、
幼児的な感じ
じゃないの、そうそう、うんうん、ま、1ヶ月後に新しい彼、まあ勝手にやってくれとしか言いようがないんだけどね、
あとね、その和の件でいうと、まあ、そういうあのそういう文章の書き方だからちょっとあの去ってっちゃうのかなみたいなね感じなのかなとかね、
この親御さんに言われたんじゃない、うん、そのちっちゃいはやめろみたいな。
これ何なのこれみたいな。
なんかね、あの、
流行ってるの、
お父さんへの手紙かなんかで、こう、わ、わ、わがさんはやめなさいよね。
ね、本当に。い
やまあこんな人も、まあまあ、うん、いますよね、入れ入れ。頑張ってください。
全然
いますんで、別に、あの、1ヶ月後に新しい彼氏ができて、うん、付き合い出してすぐから、彼氏が結婚の資金を貯めようって言ってくれて、うんうんうん、なんて言ってね、羨ましいっすな、うんうん、少子化に歯止めをかけてほしいですね、どんどん結婚して、
若いんじゃない、20代ほど
10代20代
前半っぽいんじ
ゃない、前半なのかな、うん、
いいことや、
うん、まあまあまあ行っちゃえって感じですよね、うんうん、頑張れ頑張れということで、はい、最悪な場面を見られました、はいはい、相談者村田さん、 厳しいアドバイスはご遠慮ください。中二男子です。今日あったことなのですが、学校から帰るとき雨が降っていたので、女友達が自転車置き場まで傘に入れてと言ってきたので、そこまで行ったのですが、
いい
シチュエーション。自転車置き場に僕のことを見つけるたびに、村くーん、僕の頭文字ですと呼んで抱きついてくる女子がいて、その場面を見つけた途端に、あー何あいあい傘してんのと叫んできました。もちろんその場にいた2年生と3年生がこっち向いたのですが、その中に僕が小学生の頃から好きな女子がいました。そのことは何度も話をしたことがあり、一緒に遊んだこともあります。ですが中1の時に突然話せなくなり、お互いすれ違う時に少しの間目を合わせるのですが、結局話しかけることはないです。僕は本当にその子が好きで、顔や性格などではなく、もちろん性格がいい子で綺麗な子です。ただ遊んだりしているうちに好きになりました。もしも告白するとして印象が悪いでしょうか。部活が同じで、前に話していた時は家族のことや自分のことなどよく話してくれました。僕はあまり男子女子関係なくしていて、その子もそれを知っていると思います。それと告白したらどういうふうに言うのが良いのでしょうか。全く告白という経験をしたことがないので、アドバイスしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということでね、かわいいね。
そうですね。ちょっと今、すみません、ちくわに止まって虫をね、捕まえてたから、ちょっと間、ちょっと抜けちゃったんだけど。
とにかく、女友達と、まあ、あいあい傘、あいあい傘というか、はい、まあ、傘に入れて、って、自転車置き場まで傘に入れて、なんつって言われて、はいはい、言ってたら、うるせえ、花沢さんみたいな、いいやつが来て、あいあい傘してんじゃんって言われて、で、自分の好きな子にそのことを見られたと。で、その子が好きなんで告白したいと思ってんだけど、最悪ですよね、みたいな。見られちゃったんですけど、ちょっと、どうしましょう、告白するとしたらどうしたらいいんでしょう、みたいなね。どうですかね。
いや、行けばいいんじゃないかなと思う。
中1の時に、小学生の時から好きなんだって。で、中1の時に突然話さなくなり、お互いすれ違う時に少しの間目を合わせるのですが、結局話しかけることはないと。そういう感じあるよね。小学校の時にちょっと仲良くて、中学に入ったらちょっと、なんだか知んないけど、話、ちょっとね、距離ができるみたいなのはあるよね。どうすか、
まあ、あれだ、ほら、あいあい傘すればいいんだ、あいあい傘、また。
そのこと、
うん、そのこと。
その子と好きなこと、
好きなこと、そうそうそう、
いや、告白しようかどうか、ちょっと距離がある状態だから、ね、あいあい傘、
あいあい傘で、
あいあい傘したのは別の子だよ。
あ、そうそう、だからあいあい傘で、ちょっと距離を、同じように距離を縮めればいいんじゃないの。
でも、この人、可愛い子なんだろうね、男としてね。なんかこう、だって、それで女子がさ、入れてくれて入ってきたりとか、
割と女の子とかでも平気で、ちょっと、対等になんか付き合える感じのね、いるよね、そういう。
まあ、ダメだと思うけど。
告白しても。ダメっすか？
ダメだと思いますよ。
なんでですか？
え、だって、彼女の方が、もう、避けてる気配。これだから男視点で読んでるから意識してるから避けちゃってるのかなっていう気があるけど、彼女は別にもうだって別の世界を見てる。先輩で好きな人がいるとか、あとガキの頃から知ってて、単にこうガキっぽいやつはつまんねえみたいなさ。俺この手の話でなんかうまくいったって男の話聞いたことないんで、多分ダメじゃないかな。だから言うべきだと思うんですよ。言って好きな人、別に好きな人いるんですよ、彼女は。で、あなたの気もそんな気づいてないんですよ。だから別の方向向いてるんで、まあ、ガキの頃一緒にダンゴムシ取ってたような、相手はちょっと別にみたいな。多分先輩かなんか好きなんだろうと。
一番きついやつだね。
いや、きついけど、一回はやんなきゃいけないから。
まあでも好きっていうだけでしょ？
そうですよ。
まだ別に付き合ってるってわけじゃないからね。
付き合ってるわけじゃないけど、でも、中学生とかの場合ってさ、とりあえず付き合うみたいな話ってないでしょ。
ああ、ないね。 中学生とかだとね、
とりあえず付き合ってみようかみたいな、とりあえずって話ないじゃん。
ああああああ友達からねなんつってね、うん、そんなのないもんね。
ないから。もう1か0だから。
そうそうそうそう、中学生、まあ、高校生もだけどね、うん、
本当に
付き合うっていうことに対して真剣だから。
そう、本当にハード好きな人じゃないと、お付き合いすることまでいかないので、だから、まあ、言うべきだと思いますよ、これ。ただ、難しいんだろうなと思って。
まあ、とりあえずその距離を縮めることから始めた方がいいんじゃないですか、ね。
いやでもどうする難しくないか、一回そのなんか昔仲良くて今大人びちゃってるから距離ある女の子
で、男友達でもそうだもんね。
そうでしょ、
小学校の時仲良かった友達がなんかね、
う
ん、別のグループに行っちゃってみたいな。
そうそうそうそうそう、
なんか話しずる結局それから仲良くなることなんかないもんね。
これうちのどう思うだって、どう思う、行ってうまくいくと思う。それは応援はしてますよ、うんうん、ね、うん、なんかただモテる男だしさ、うん、じゃあ別の子に、うん、その花澤さんみたいなとりあえずさ、うん、1回か2回デートしてさ、うん、注意でもしてみろよ、うん、
そう俺も花澤さん
に。なるほどね、うん、それでこっちも一つ大人になるみたいな、ね、
そう
だからちょっと気持ち的には対等になれんじゃねみたいな、うん、
中でもしてみてさ、
大人の世界に
ちょっとおっぱいでも揉んでみたらもう止まんなくなるから あとは大変なことになるから。
ああ別にどうでもいいかなみたいな。
どうでもいいかなみたいな。うちに帰ってきて、俺彼女のこと本当に好きだからと思ってんのに、うちに帰ってきておまわりしてみると、いや別にそうでもいい
かな。そう
あれっていう。
そんな大したことないかなみたいなね。
そうだから失敗してもうちに帰っておまわりすれば大丈夫って落ち着くって保険があるから。
そう
行ってこいと。
それはあるよね。そういうわけでね。他のやつとちょっと。チューしてみみたいな、
ね、そう他の女の子とチューして、うんうん、
それでちょっと大人の階段一つ上がってみみたいな、ね、
そう
言ったらちょっと高いところから彼女のことを見れるから、
その方がいいと思いますよ、うん、
あんまりねちょっとこう彼女のことを好き好きってなっちゃうと、どうしてもなんかこう
重くなっちゃうんですよ。
重くなっちゃうし、彼女のことがこう触れなくなっちゃうんでね、
うん、余計に崇拝
の方に、そう目線がこう見上げる形になっちゃうから、
う
ん、ちょっと自分の方がね、一つ上に上がってみ
たら、女性は多分ね、そんな風にいつまでも崇拝されてるっていうね、うんうん、対等に付き合うんだったらそんなにね、うん、あれじゃないと思うわ。
なるほどね。
花澤さんもよく見たら結構可愛い子かもしれない
ですね。可愛いですよ、不動産屋だし。
不動産屋、花澤、はい、
中1なんだから、中できるって言ったらやりますよ。
こんな感じでね、はい、頑張ってくださいという感じで、はい、はい、映画ドデスカデンのコーナー、
ドデスカデン、
ドデスカデン、ドデスカデンということでね、私もやって、今回もやってまいりましたよ。
おしくらまんじゅうみたいな感じ
で。こんな感じでね、今回は、セックス&ザ・オーテということでね、はい、はい、セックス&ザ・オーテやってきました、ついに。
歌舞伎町の流れからね。
歌舞伎町が
いい感じでね。
ちなみにこれはセックス&ザ・シティのパクリなんですか。今更と思ったんだけど。
でもタイトルとしては面白いじゃない。
タイトルだけだと思います。
セックスって言いたかった。
セックス、とりあえずセックス&ザねロンとかだったんです
よ。そう。
やっぱりこうマージャン、脱衣マージャン、脱衣マージャンがあるじゃん。そういうタイトル。
将棋とエロをなんか組み合わせだったんじゃないのかなと思って、
セックス入れたかったんだろうな、まあな、はい、セックス&ザ・オーテということでね、うん、はい、出演者、友田彩香ちゃん、監督が朝日正嗣かな、うんうん、シネマファスト制作ということでね、はい、天才でありながら破滅的な生き方しかできない真剣士、プロの将棋指し、小坂、うん、プロの将棋指しって
違うよ、
天の将棋指し、
天の将棋指し
真剣士、小坂、金と女に狂った彼の壮絶な死を前に、妻は娘
京花
に父親と同じ道を歩ませないためにも将棋に触れさせないよう育てることを決意するかって、これネタボまあいいかな。はい、そんな感じですね。はい。
セックスの要素ゼロですね。
ゼロですね。はい。 そんな感じのね、将棋の世界にちょっとエロを絡めた感じのね。まあ最初は京香ちゃんは、賭け将棋やってるんですけど、負けたらちょっとやらせるみたいなね、そんな生き方をしてる感じの女の子で。っていう感じのね。はい。どうでした？
いいところ、いいと。私、友田彩香さんっていう人、結構前から見てる
んですよ。あ、そうなん
だ。で、AV の人だったんだろうと思うけど、AV では見てないの。で、ハードロマンチッカーとか、闇金牛島くんとか、その2本見てる限り、本当にこう、職人的におっぱいを見せてくれる人なんですよ。ハードロマンチッカーの時なんて、交通事故に遭った女子高生で、路上に倒れてるのに。バイクに二血してて、金子信明のバイクに二血して、金子信明が事故って路上に一番目で倒れてるっていう、設定なのに、おっぱい見せてんだよ。これすごいなと、この人。おっぱい見せる必要ないのに、この状況でおっぱい見えねえだろっていうのに、おっぱい見せて、お母さんお母さんって言ってるっていう役なのね。で、闇金牛島君の時は、まあ、クラブのトイレで強姦されちゃうわけなんだけど、そんなに暗いところでおっぱい見せなくても多分映ってないだろうって、やっぱりよく見たらおっぱいはだけてるんですよ。偉いなぁと。で、別のなんか見たホラーで、アイドルグループかなんかのマネージャー役で出てくるのね。で、そのアイドルグループは当然エロやんないのに、そのマネージャー役で出てきて友田彩香さんはエロやってるっていうさ。で、偉いなぁと。で、結構演技達者なのね、この人。ワイルドフラワーとかって自主映画っぽい映画とかって出てるんだけど、演技達者なんで、あ、久しぶりにちょっと友田彩香さん見たなって。だけど正直言うと顔変わったな。昔の方が友達昔の方が可愛かったですよ。おっぱいもこんなおっぱいじゃなかった
です。も
っと全然自然な、なんかこうそんな感じのおっぱいです。
血管がやけに言うさ透けて見えてて、
だから手術なされたんじゃないんですよ ね。顔もちょっと変わったんじゃないかなと。昔の方が正直で可愛かったよ。ほんの2、3年前の方が。
へぇ、てか友田彩香と金子信明が共演したっていうのにちょっとびっくり。
早くだからね。早くだから、結構だからいろんな映画出てるよ、友田。友人っていうと板野さんじゃなくて俺にとってはこっちの方だから。あ、友達に出てるみたいな。最初パッケージ見て、顔分かんなかった。誰だろうかな、友達がやがって、こんな顔だったっけ。
俺はね、結構殴るシーンが本当にバチンって殴ってたりとか。
あれ入っちゃったんじゃねえ
か。入っちゃったのかな。あとほら、まあ、友田さん、映画まだ女子高生の時に、なんか、使いっ走りの女の子が咲いてさ、もう将棋、なぜか将棋盤かっぱらってこいよ
って。なぜか
、かっぱらってこいよ、まあ、将棋に目覚めたってことね。かっぱらってこいよっていう、なんか、走りの女の子、バシンってさ、あれも、いや、それそんなにいいんじゃねえのか、みたいなさ、あとなんだっけ、修行してるシーンでもさ、なんか、ビンタとかなんかしなかったっけ。
師匠を、
師匠がね、
母さんがバーン
ってね、ビンタしたからだ。
マジ入りしたよね。
またかよと思ってね。だってこの映画への姿勢が、ちょっと撮ってみれたな。
なるほどね。
はい。
なんでしょう。もっとね、もっとなんかこう、もっとむちゃくちゃかと思ってたの。セックス・アンド・ザ・オーテってね。なんかこう、負けたら、脱ぐみたいな、そういうなんかこう、闇将棋みたいな。
それ脱税マージャンじゃねえか。
そんな感じのさ、そんな感じのはちゃめちゃ、いや、あれ、これ、セックス描写なかったら普通の人間ドラマじゃんっていうさ、で演出とかもさ、手堅い。最初にね、テロップとかの字がね、字の出方とか安っぽいのになってるから、ああ低予算と思ってたんだけど、始まってみたら、意外と撮影とか演出とかもちゃんとしてて、手堅い映画でしたよ、なんか。
さっきさ、工藤がさ、ほら、昔、歌舞伎町撮影できる場所はなんか限られたっつってさ、いきなりは歌舞伎町の入り口に出てさ、その話聞いたから俺ドキドキしちゃったの、さっき。セックス&ザ・オーテって大丈夫だったのかなと思って。
あ、看板しか出ないじゃん。
看板しか出ない。だから大丈夫なエリアから撮ったんだなと思って。
多分ありもんの映像だ。
俺もそう思った。フリー素材みたいな。 クディ、クディ
ちゃん。トコちゃん、主人公の子は、なんか俺最初はなんか本当に AV から来たような子かなと思ってたけど、結構本当に演技が上手いよね。うん、じゃだんだんなんか見てるうちに、なんかそういい感じに思えてきた感じがしましたね。最後の方はなんか、すごいちょっと、やっぱりこういう風にちゃんと演技できないと、ああいう風に多分変われなかったと思うので、まあなんかその女の子、その主人公はすごい魅力的になんか見えたかなと。
逆にちょっと真面目すぎたかなと思うんだよね、俺は。
普通。
あのさ、エロのシーン少なくなかった、うん
うん、あのね、最初の方だけだね、うん、エロ
がね。あのさ、最初、オープニングでお父さんの小坂さん、ゲホゲホやってるじゃん。うんうんうん、その次になんか誰かがセックスしてる映画映るんだけど、あれ誰？
あれ何なの？なんか、ね、あれ奥さん？奥さん？あれ誰？
一応なんか奥さんらしい、
奥さんの若い頃っていう
頃なのかなと思って。
え？う
ん、でそれの妄想をあの小坂が見て、
あ、昔奥さんとセックスしてた時のを、つまり友田彩香ちゃんが生まれる、
まあ前のなんか、まあ、他の男と多分奥さんがセックスしてるシーンを見て、うおーってなってたんだと思う。
そんなドラマあるいや、じゃあ俺もそう思ったの、
うんうんうん、
誰か奥さんが他の弟寝てるんで苦しんでんのかな、うんうんうん、違いで死んじゃうから、
うんうんうん、
あれ病気みたいな、
そう
あの女の人はみたいなさ、
よくわかんないね。
あれじゃ同じ人はその後出てくる、
でそう実はね、その後出てくる、
あ出てくる、
出てくる、
誰
あの要は浮気相手、
紐、
あのともちゃんの彼氏の浮気相手の女性は、
どうせ別れるつもりですね、いい口実ができたぜみたいなこと言った時の、
あれ同じ子だった、
そうそうそう、あ
ショートカットのあの人、
同じ、
じゃあさらによくわかんない、
同じ人物とは考えられない
よな、考えられないから、うん、まあ分かんねえだろうってやってるのかもしれないけど、でもあれ分かるよね、
分かる
同じだよねって
分かる、
あのオープニングはちょっと
意味を、セクサンズ大手なんでセックス入れとけって
、ね、頭ね
プロデューサーに言われてね、いくつか無理やり入れてんじゃない
か、うん、多分ね、あのね、監督はね、あんまりエロ向きの人じゃないと思う、
あんまりエロ向きないね、
ちょっとね、つなぎが、ドラマ部分とこのエロ部分のつなぎが悪いんだよ本当にね、
確かに、
いやもう、プロデューサー言うから入れちゃえみたいなさ
やりたかったのは将棋のドラマ、
そう
多分ここしか入んねえってこと
だよ、ね、多分無理やり入れたんじゃないかな、
そうそう、
その結果わけわかんなかったんですよ、オープニングで、え誰っていうさ、俺さ、あれそういう風にミスリードするよね、
そうする
あれだから頭は確かにちょっとよくわかんない、
ね、わかんないよね、
あれダンさんが見てるわけでしょ、あれセックスしてる、
違う違う、小坂さん
が見てるの、
うん
う
ん、
そう
小坂さんが見てる、そうか、
でね、でさっき言ったけどさ、俺的にはやっぱあの結構あの傑作の呼び声高いさ、脱衣麻雀、脱衣麻雀プリズム、あれのイメージでやってくんねえかなみたいので、で期待して借りたら、さっきも言ったけどさ、ちょっとちゃんとしてるわけよ、あれで、さっきと武田のなんとかかんとかみたいなさ、そういう
出てこない、
そういうの
さ、
いつ
出る気
が全くないし、
さあ脱獄だみたいな、
全然ない
なんかよくわかんねえ、それぞれのプロポーションに合った囚人服さ捨てられたとか、ああいう変動なシーンもないわけよ、
俺もね、裸でね、将棋指すぐらいはあるんだなと思う、女と女が楽しみだなと思ったけど、そんなトンチンカンのシーンないね。
ないね。さあほら、王将っていうでっかい置物のコマあるじゃん。はい、あれでさ、ここ股間隠れてさ、女の子がさ、もうあの脱ぐものがありませんみたいなさ、そういうシーンとかさ、出てくるかなと思ったけど、まるでなしだよね。
それ撮ってくれ。
撮ればいいじゃん。
こっちは撮れよ。
いや、俺ちょっと恐れ多くて。それ多くて。
王将
で股間隠してるさ、女の子、裸の女の子が出てこねえなと思ってさ。
それを期待したのね。
そう、そういうの期待してたのにさ、
ちょっとがっかりだ、ね。
本当だ。後半さ、本当いい話だ、本当に。
本当なんか文部省推薦みたいな感じ
だよね。
最後のあれはどう思う？
最後。いや、俺でもね、いや、俺あれいいと思うよ、あれ。
え、いいの？
なんかでわかる。ああいう風にするのわかる。そういう風にしないと終わんねえ
って。終わんないもんだ。
あれやんないとエロ、本当にエロ。
あれ、多分ね、あれ、そうそう。あれはね、多分ね、勝負はどうでもよくて、勝つ負けはどうでもよくて、終わらすには、あれがショートカットが一番。
そう。
終わらすための多分最後尺的なものかは知らんけど、うん、終わらすにあれしかないと思う、うんうん、
ここまで真面目にやってきたらプロデューサーに負けたかと思ってさお前入れろって言われて無理やり入れただろうってあれかっこいいんだったらで、うん、礼して勝負しよろしくお願いしますって言って、うん、でパチッとやったところで終わりだよ、
う
ん、
まあね、
う
ん、
そうですよね、うんうんうん、
でもそうそうでもなもうあのなんだっけ
セックスよ、
うん、そうそうそうほらあのほらその前にさ将棋とは相手との対話やみたいな話誰かがしてたんですよ、うんはい、だからああそういうことなのかなと思って、
そこでね強引にまたね持って帰ってきたっていうか最後に戻したもん、うんうん、あれは
あれがっかりしちゃったけどねああお前やっぱエロ出さなきゃ気が済まんかみたいな
がっかりっていうのはあったけど、うん、まあまあしょうがなかったんだろうなっていう、うん、映画企画上そうだよなっていうのと思ったけど、
あもうちょっと言えばあの将棋のこう着ぐるみを着た2人が最後に浜辺をねここに走ってほしかったって言われてそれでジエンドみたいなそれ未来
じゃん、まあ、セックス&ザ・オーテっていうタイトルだったらそう思う
よ、ね、そう思う
それだったらセックス&ザ・オーテ見たらっていう満足感ある
でしょ、そう
オープニングからでもちょっと違ったから、うん、まあ分かるやつ、ね、
違うんだよね。そうなんか血吐いてるなみたいな。
まあ、マジの本当ちゃんとした話だ。な
んかさ、マジで
感じ。グエーみたいなさ。
将棋の駒がくるくるくるくるって回ってさ、ね、そういうこう、チャラチャラしたオープニングじゃないから。
ないわ、そうそう、全然違うからさ。
これは一体みたいな。で、おそらくあの、なんだっけ。あんたの将棋の指し方はここしか使っとらんで、うんうんうん、もっと全体で使わなきゃと思って、うんうんうん、あの人は多分本当の将棋指しだろ、
あのあれね本当の将棋です、武者の勝美さんっていうね、
あの人本当の将棋指しでしょ、うんうん、セリフがめちゃめちゃです、
う
ん
う
ん、
それ下手くそだ
どこ読んでんねんカンペ読んでんのにしょお前ちゃんと読めよっていうさ
あの人だけすげえクオリティ低いからさあれと思ったら将棋室7段もね一応ね、
あ7段
も、うん、一応もう引退しちゃったみたいな、
だからまあ将棋やってる人にとってはあって分かるよ、ね、
そうそう、う
ん、カメオ的ななんかそういう
そうで、あと、うん、あの映画の一応将棋監修も
監修
もしてる、あの人もしてる、
なるほど、
ね、あのそうセリフもそうだけどさ、あのほらあの女の子のトムチンのさ、うん、弟子が誰か師匠がいないとダメなんだみたいな話とかさ、その親父が出てくるんだったらさ、こんにちは赤ちゃんの替え歌歌うじゃんね、
こんにちは弟子ちゃん、私が師匠
だよ、あのよ何言ってんのかよく聞こえ
てるみたいなこと、みんなさ一瞬シーンとするんですよ、こっちもシーンとするんですよ、そうそう破壊力抜群だよ、
いやーと思って、で、ね、あの小坂茂明って、はい、なんかあの、はい、一応なんだっけ、塾の殺し屋
小池十名、
ああ小池十名なんかね、はい、一応モチーフらしい、ね、
そう、
あ有名なのその人、
あのね、小池十名っていう人、真剣師の人いて、うん、本当に、うんうん、それであのそれを段鬼六が本に書いてる、
うんうん、
最後の真剣師小池十名っつって、うん、塾の殺し屋って、うん、で、あのそれを、うん、元にしたお話が、うんうん、そこにそれに娘がいたっていう設定の話が月刊の騎士にあるんですよ、
うんうんうん、
あったでしょ、うんうん、それは小池十名さん、月刊の騎士版では小池十兵になってる、
うんうん、
で今回のこれでは小坂十名さんになってる、うんうん、娘がいてっていう設定で、うんうん、どっちだ、俺ひょっとしてセクサンザ大手でこれ、うん、小池十名の話が元になってるのか、うんうん、それとも林葉直子の話が元になってるのか、どっちかなと思ったら、ああ小池十名の方、もう本当に小池十名だって段鬼六の本が元でしょ、だって、うんうん、だって小坂十名の、うんうん、あの信頼してた親分が段さんって言ってるんだから、段鬼六ですよ、
うんうんうん、
だから書いた人とかって企画した人はそのあれが小池十名の話が好きなんじゃない、
うんうんうん、ちなみにダンさんやった俳優さんってなんか知ってる？
あの人でも時々見ない、
あ本当に、
うん、なんかいや目のギョロギョ
ロ、いい感じの人だな、
再現の人かな、
うん、
時々見るけどね、うんうん、時々見るね、あの人ね、
ただ俺あのこの路線でやるんだったらもうちょっと盛り上げてもよかったんじゃないかなと思ったんだよな、
う
ん
う
ん、
あのそう確かにそうです、う
ん
う
ん、結局さ、将棋を磨いてるシーンが多いんですよ、
う
ん、
そうそうそう、あの意味がちょっとね、うん、分かんないよね、
そう、磨いて何かを掴んだから彼女が初めてダンさんに、うん、よし将棋誘おうかって言ってこうやっていくとか、うん、で、うん、最後こうあのいきなりなっちゃうじゃん、
うんうん、
で俺はショープロの将棋指し私目指すって言ったところで、うん、第一部勘ぐらいの感じなのかなと思ったら、うんうんうん、パパパパパーンと上がってって、うんうんうん、いきなり彼ともう
テレビ中継入って
テレビ中継入ってやっちゃう、うんうん、でテレビ中継入るんだったら、うん、昔ほら一緒にこう将棋指して掛け将棋やってたあのおっちゃんとかさ、うんうんうん、
見てるとかね、
ダンさんとか鬼かかとかさあの人たちが見てさ頑張れって言ってるシーンがあった方が、うんうんうんうん、いいんじゃないのと思ったけど、お母さんだけじゃん。
うんうんうん、あ、そうだね。
ちょっとおかしかったのがさ、うん、あのお母さんさ、うん、最初の旦那さんの小坂さんに、うん、掛け将棋してる最中に、うんうん、私と将棋とどっちが大事なんだって、うん、みたいなこと言って、うぜーってバーンってやられて、うんうん、で、また娘がさ、病気になって娘が帰ってきて、うんうん、ね、私と将棋とどっちが大事って娘に聞くとさ、うん、そんなこと言わなくても分かってるでしょって言ってるけど、うん、ごまかしてんだよね。あれ、ごまかしてるなと思って。娘は将棋指してからお母さんと来てるからお母さん両方2回とも将棋に負けてるああって思ったけどでも、うん、あの小池十明の話をもとにして しっかりした脚本だったとは思いますよ、うん、もうちょっとこう漫画っぽいメリハリだったと思ったけど ね、
うん、あとだからなんかそのダンさんがその主人公を鍛えるじゃないですか、うんうんうん、そのね、理由は多分その、まあ、お父さんとのことにあるんだろうけど、お父さんとのことがいまいち描かれてないから、うん、なんで彼女は、この子は天才になるんだとかって分かんない、要はプロにしようっていうふうなモチベーションがあるのかね、うんうんうん、その辺がちょっとよく分かんなかったから、うんうん、要は過去のシーンとか時々入ってくるんだけど、はい、そこには全然理由はあんまり描かれてなくて、うんうん、だからダンサーのモチベーションがいまいち俺分かんなかったんだけど、
ね、それはね、あのダン鬼六の本読んでくれって話ですね。まあ、ダン鬼六の本読まないと分かんないよってこと。ダン鬼六の本読んでると、あ、そうだよなっていうさ。
映画として
な
る
っていう。
分かんないんだ
よ。あ、そのさ、過去とさ、現代がさ、結構さ、いろいろ混ざってさ、出てくるじゃん。で、ほら、あの、何、頼ってきた先輩のさ、金盗んで、はい、そのトムチンがさ、見つけられてさ、ボコられてさ、うーってなった。あのシーンで俺、過去だと思ったら、うーっつってさ、今の彼氏のさ、ヤギ帰ってくからさ、あ、それ、あ、なんだ、今の話なんだよ。
そうそう。その、そうなんですよね。うん、会ったその後に過去のシーンが入る。そんな感じ入るから。
そうそうそう、ちょっとその
辺が
ね、分かりづらかったなと思って。
確かに。
もっとなんか真剣に泣かせにやってくれれば泣かせになったのにと思って
さ、なんかね、う
ん、バカ方面にも行ってないし、うん、盛り上げ方面にも行ってないしね、
大事なとこは結構ねさらっと行っちゃってる
感じ、
ね、
うん、手堅い取り方とかしてんだけど、うんうんうん、
なんかちょっと残念な
っていう、残念なっていうことのところはあるよね、
うん、ただそんだけあれしてるってことは監督とか脚本わかんないどっちかはすごい将棋のことが好きな人が、
あのね、シナリオを書いてる人はね、うん、実録ヤクザもの漫画の原作を書いてるようなライターさんなんだ。だから実録ヤクザもののあれってさ、ね、割とこう、うん、コマで構想のやつをや絵を描いて、うん、テロップで説明しちゃったりすること、うん、多いのよ、うん、尺が足んないから、うん、ちょっとそれの癖が出てるなっていう気がするよね、うん、
説明足らず、
そうそうそう、ドラマなんだから、うん、あの人の動きで見せればいいのに、うん、割とね、
あの脚本家の人ちょっと名前読みづらいね。
読みづらいね。
な
んて読むんだろう、ね。俺も知らない。あのコピペしてあのアマゾンで検索してるでしたから。あそうかと。
だ一応なんか出てたじゃん。あのね、なんかあの映画の中にも一応クレジットされてたからさ、下の方に。
出てたって。
出てた。なんか多分なんか早くかなんかだと思うけど。なんかその他大勢で将棋指してるシーン
も。ああ、俺はおそらくね、うん、あのメガネかけてる将棋指しの話だと思うんだよね。
まマジで。
うん、あのいや、まあ、そう、たまってんだ、やらしてくんねんかって言ってる。
あれ、あ、違う、あれ、あれ、違う、あれ、基礎、あれ、基礎三中でしょ。
基礎三中なの？
あれ、基礎三中、うん、そうそうそう、あれ、そうそう、基礎三中だと思う。
基礎三中って何？
基礎三中ってあの、ネズッチですね、相方だった人。ダブルゴロンだ。
知らねえ。
ネズッチしか知らないから。
ネズッチって今、ピンなの？
ピン、ダブルゴロン解散しちゃって、そのネズッチを今、ピンでやってんだけど、昔、そうやってた人で。で、ほら、俺、あのほら、そのダンサーのところから逃げ出してきてたトモチンがさ、あそこまた新宿のところでやったらさ、すごい、ま、連負けてんじゃん。ああで、メガネがさ、あの、まあ、キソ三中がさ、俺溜まってんだよねって言って、まさかキソ三中とのベッドシーンありと思ったら、そこはさすがになかったな。
なんか少なかったね、うんうんうん、あのベッドシーンも。
まあそうね。
彼氏とやったぐらい。あと、鬼加賀さんとやるときだって別に、 あれでしょ、服脱いだだけでしょ、
うん、そうだね、そうだね、うん、
あとは、あのなんだほら、あの彼氏が、うん、あの浮気してるっていうとこぐらいだからね、うん、あ
まあ真面目ドラマだったけどね、
うんうんね、うん、まあやっぱりこれ、やっぱほら脱獄麻雀ってさ、ほらいろいろ続いてんじゃん、シリーズがされてんじゃん、はいはいはい、やっぱそことの違いなのかなと思って、ね、これちょっと続編とか、
続編とかはちょっとね、厳しい、
厳しい、厳しい、ね、
でも第1部完で終わるので第2部になるのかなと思ったら、うん、そうでもなかったな、なあと、
だって女の子がともちんが勝っちゃったら、ほら初めて女優で初めての読んだんだっけ、
読んだ、
なっちゃうからさ、う
ん、もう終わりですよ話が、
それもどうかなと。
なるほど
ね、うん、
そんな感じで、ね、まあちょっとまあ食い足りない感じでしたね、
そうそうそうそう、
はいはい、うん、ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
じゃあ次回はゼウスの法廷ということでお楽しみに、
はい
はいはい。